おはようございます。皆様、喜び研究会の奥田秀夫と言います。よろしくお願いします。今朝も主の御言葉を共に学んでまいりたいと思います。概要です。前章までにヤコブは兄のエサウと和解をしました。感動的な和解が神様によってもたらされたと思います。それからスコテに住み、移動をしてカナンの地にあるシェケムに天幕を張り、野の一部をシェケムの父ハモルから買い取ります。そこに在住をしているところです。今回はそこでの出来事となります。共に学んでいきたいと思います。
創世記34章1節から17節。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見て、これを捕らえこれと寝て恥ずかしめた。ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋したっております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるようなそのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。
メッセージですが、気流の地でヤコブの娘ディナは多民族ヒビ人ハムルの子シェケムに恥ずかしめられてしまいます。父のヤコブも父のその父のイサクもですね、祖父のアブラハムの命令を守り、これは24章の3節に創世記に記されています。カナン人からは妻をめとってはならない、血筋を重んじてきた民族であります。一方このヤコブの兄であるエサウはこれを破ってしまいました。この記事は同じ創世記の26章の34節35節あたりに記されています。このことから家計の悩みの種となったということが記されています。27章の46節ですから、イスラエルの民族においても、私たちにおいても結婚ということは非常に大切な神からの摂理、見教えを学んでいかなければならないことと思います。その代だけで終わらず、その後の代にまで影響してしまうことになります。さて、話は戻りますが、娘のディナが恥ずかしめを受けた、そのことを知った父ヤコブですけども、息子たちと相談するまでは黙っていました。息子たちは家畜の世話をしているわけですが、野から帰るまでは黙しています。その後に息子たちが帰ってきて、事の成り行きを父であるヤコブが説明しました。 ヤコブの息子たちは非常に心を痛め、ひどく怒りました。先民としての自覚もあったのかもしれません。恥ずかしめを受けたディナのことは許すことができないと、そのように聖書に記されています。7節ですね、34章の7節にそのことが記されています。一方、ことの張本人であるシェケムはディナをとても愛していたというふうに記されています。父ハモルとともにヤコブたちに結婚の申し入れをするようになります。しかしここでは謝罪がないんです。謝罪は全くなく、結婚を申し入れ、そして、花嫁料ですね、それもいかようにも支払いますと、そういう論法で、共に縁を結びたいということを提案してきました。ここに日々人の道徳的な問題が浮き彫りにされているように感じます。しかしヤコブの息子たちはこれらの申し入れに対して悪巧みを企みます。主がアブラハムとその子孫たちに与えた契約の印を割礼と言いますが、この割礼を彼らに要求します。割礼のない者と一緒になることはできない、そのように、言うわけですね。そうすれば一つの民になりますと回答しているのが16節に記されています。この割礼というのは神様がアブラハムに与えたイスラエルに対する民族の特定の印ですので、これは非常に大切な神様との契約の印となっています。それを用いたことも非常にこのヤコブの息子たちに問題があったと思います。今回のテキストというか聖書箇所はこの1節から17節までなんですけども、ここから私たちが学ぶべきことは何でしょうか。それを一緒に学んでいきたいと思います。この時代も今もそうなんですけども、問題点は呪いがあるということです。呪いがあったということです。この段階においてもそういうことになります。まず一つは、日々人というものはハム系のカナンの民族であります。セム、ハム、ヤベテというノアの子供たちがおりましたが、セム族は祝福をノアによって受けましたが、ハム系のカナン民族はノアの言葉によって呪いを受けています。9章の25節、10章の17節あたりにそのことが記されています。ですから日々人は呪いを受けた民族であるということになります。それが一つの問題で、また呪いに関して見てみますと、この後にディナの兄シメオンとレビとは偽りの策略によりシェケムの町の人々を皆殺しにして略奪をしてしまいます。これから先に学ぶ説になっていくわけですけども、先にそのお話をしておきます。アダムとエヴァ以来、すべての人は大なり小なり呪いがあります。さあ、私たちは恵みの適用、恵みの解決を学んでいく必要があります。先祖の時代からの呪い、自らの行為によって招いてしまった呪いなどがありますが、しかし大変感謝なことに、主イエスキリストの恵みの十字架の御業によって、このすべての呪いはあがなわれたというふうにガラテヤ書に記されています。3章13節、なんて素晴らしい十字架の恵みですね。すべての呪いがあがなわれた。そしてそれだけではなく、エペソの1章7節では、天の父はイエス・キリストにあって信じる者に天にあるすべての霊的祝福をもって祝福をしてくださいます。 呪いが一転天にある霊的な祝福になる。これが私たちに与えられている素晴らしい恵みの時代の到来となります。そしてさらなる恵みとして、神様から祝福を受けた者は、また祝福を行う者に変えられていきます。ペテロの書簡でもそうですし、ローマの書簡でもそうですが、私たちは今の時代神の子供たち、敵にどのように勝利をするかというのをイエス様から習っています。まずは呪わないということです。ローマ書の12章14節17節から19節あたりをよく学んでいきたいところです。また第一ペテロの3章9節でも、私たちは祝福を受け継ぐために召されたのだから、悪に悪を報いない、善をもって祝福によって私たちは勝利をしていくものであります。またアブラハムに約束された神の言葉は創世記の12章の3節にありますが、祝福そのものは祝福されるという約束です。呪う者は呪いを受けてしまう。これを私たちは今回のこの聖書の歴史からよく学んでいかなければなりません。祝福されるはずのイスラエル民族だったんですけども、シメオンとレビは失敗しました。そして呪いを受けてイスラエルの十二部族の中から完全に散らされたという歴史がそれを証しをしています。もちろんその後神様の恩寵によってレビは神に仕えるものに変えられますけども、いずれにしても予言は成就しています。私たちも十分注意するところがあります。祝福するものは祝福され、呪うものは呪われる。私たちは問題に合わないように信仰の道、御言葉の道、義人の道を主イエスキリストにあって、日々の悔い改めとともに御言葉の道をイエス様と歩んでいく必要があります。ですから詩編の91編や119編などをよく私たちは読んで、神の道をイエス様とともに御霊によって歩んでいきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。愛する神様、主の愛する生徒たちがディボーションテレビを見て今共に学びました。私たちにはキリストの愛による完全なる勝利が与えられています。祝福の勝利です。この呪いの世界にあって、私たちが祝福を人々に注ぎ出し、そして神の愛を語り、神の愛を行い、そして主が言われた通り敵のために祈りなさいと、私たちは主の御声に従って地上において神の国を解き放つものであります。どうかイエス・キリストのお名前によって、この共に学んだ生徒の上に神の祝福が豊かにありますように。皆様の祝福を心からお祈りし、イエス・キリストのお名前によってお祈りさせていただきます。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。